お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は元光寺から福間源雄さんにお越しいただいています。福間さん、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はどんなお話でしょうか。
はい、お正月だからこそ悲しみがと、ご遺族を支える眼差し、こんなテーマでお話ししたいと思います。
は
い、
ではお願いします。
皆さん、明けましておめでとうございます。今日は2023令和5年1月2日、この番組では新年初めての放送となります。昨年は新型コロナに加えてロシアとウクライナに関わる戦争、円安やエネルギー価格高騰を代表とするさまざまな経済問題などがありました。だから新年を迎えた今、今年こそは穏やかな一年でありますように、そんな気持ちを抱いている方は多いと思います。フリーズしてしまったパソコンを再起動させるように、すべての事柄がリセットできたらいいなとさえ思います。しかし現実にはなかなかそうなりません。このラジオをお聞きの方の中には、昨年大切な方を亡くされた方も少なくないと思います。おめでたい雰囲気が広がっているお正月であっても、反対に悲しい気持ち、寂しい気持ちを抱えている方は少なからずいらっしゃるのです。私は30年にわたる御門徒さんとの関わりの中で、ご遺族をはじめ大切な方を亡くされたご遺族の一人一人にどのように寄り添い支えていくことができるのかと試行錯誤を続けてきました。その一つがグリーフケアの学びです。グリーフケアで学んだことの中に、悲しみのプロセス、悲嘆のプロセスというものがありました。亡くなられた直後の残された方の悲しみは、未来永劫同じ状態ではないこと、少しずつ変化しながらその悲しみが人生の新たな力、糧として転換していく可能性を学びました。早速悲嘆のプロセス、その中身に触れてみましょう。あなたにも分かりやすいように、あえて4つの段階に置き換えてご説明します。もしコピー用紙と筆記用具をご用意できる方はご準備ください。横長に置いた紙の下の方に、左から右に向けて20センチほどの矢印を書いてください。矢印の書き始めのところに初期と書き、矢印の終わりに回復期と書きます。次は左に戻って、初期と書いた右隣に中期、またその右隣に受容期と書いてください。これで初期、中期、受容期、回復期という大きな流れが見えてきましたね。あ、ちなみに受容期というのは受け入れるという受容の感じですね。一番初めの初期とは、心の空白、ショック、パニックと説明される段階です。御門徒さんの言葉を借りれば、頭の中が真っ白になりました。心にぽっかり穴が開きました。本当は悲しいはずなのに涙すら出ません、という言葉でお聞きすることが多いです。次の中期は、心の奥底に秘めていたさまざまな感情がまるでミックスジュースのように混ざり合って吹き出す段階です。その時の感情は、例えば後悔、混乱、孤独、怒り、自分は何もできないと感じる無力感、さらには自分を責めたり、反対に他人を責めたりという段階です。次の受容期とは、ただいまの現実を引き受けようとする段階です。なんで私ばかりこんなことがと殻に閉じこもっていた段階から、実はこの悲しみはさまざまな違いあれども、私だけじゃなかったかもしれないと気づき始めた段階です。自分の両親も多くのご先祖方も、それぞれの時代の 激動の中で引き受けてきた命の真実、人生の1ページなのだと視野が広がり深まっていく段階です。4番目の回復期とは、この悲しみから私は何を学ぶことができるか、悲しみが私に教えてくれたこと、与えてくれたこと、亡くなった人が私に気づかせてくれたことに出会っていく、新たな希望を抱くことができる段階です。さて、悲しみのプロセス、悲嘆のプロセスの全体像をお示しした上で、2つのポイントを付け加えます。1つ目、このプロセスは人それぞれのスピードで進んでいくことだから、いつまでも悲しんでいたら亡くなった人が浮かばれませんよなどと周りの人がご遺族をせかすことはふさわしくないこと、むしろその時々の感情をしっかり表現できる雰囲気作りが大切であること。2つ目、この悲嘆のプロセスは一直線に進むものではなく、時と場合によって逆戻りすることがあること、これを示す言葉として記念日悲嘆という用語があるほどです。だから多くの皆さんがめでたい気持ちで過ごしているお正月であっても、あの人がまだ生きていたらな、一緒にお正月を迎えることができていたのにと悲しみが戻ってくることはごく自然なことなのです。では、悲しみのプロセスがそれぞれの段階に進むことができる原動力とは何でしょうか。それは3つ挙げることができます。日にち薬、人の支え、そして仏様とのご縁、この3つです。残念ながら日にち薬はドラッグストアで売っていません。しかし日にちの経過が大きな支えになることはご存知でしょう。でも日にちだけが経過していたらそれで済むのかというと、そう単純な話ではありません。そこには悲しみや寂しさを抱えて生きるあなたをいろいろな形で支え、見守り、声をかけ、時には黙って寄り添ってくれる人の支えがあってこその日にち薬です。そしてお寺様を通じて出会う仏様の教えが本当の拠り所となります。仏様の教えとは、分かりやすく表現すると、人類の苦悩の歴史であり、その私たちを導き続けている仏様と仏弟子型の歴史であると言えるでしょう。だから仏様の教えを聞くことは、私は一人ではないという大切なことに出会えることなのです。単にお葬式ご法事の出来事と限定する必要はなく、日常生活の中で聞き続けることで、自分を振り返り、私を支える多くの命に気づかされ、私を導く働きにあること、働きの中にあることに出会っていく、新たな希望の中で人生を生き切っていくことが可能になるのです。さあ、毎日の朝日を仰ぎ、十方諸仏を仰ぎながら、あなたの一日を大切に重ねてくださいね。県北三好の地より応援しています。
新年最初のお話は元興寺福間元雄さんでした。福間さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お坊さんステーションでは皆さんからのご意見ご感想、そしてお坊さんへ聞いてみたいことなどなど、メッセージをお待ちしています。メールはアルファベットの小文字で eve@fm777.co.jp です。 eve@fm777.co.jp です。何でも結構です。どんどんお寄せください。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。